新約聖書のヘブライ人への手紙の4章の15節にこのような御言葉があります。この大祭司は私たちの弱さを思いやることのできないような方ではない。罪は犯されなかったが、すべてのことについて私たちと同じように試練に遭われたのである。この大祭司というのはイエス・キリストのことですけれども、私たちの罪のために、私たちに代わって十字架にかかられ、そして私たちが経験するすべての苦しみ、悲しみ、また痛みや試練、それらすべてを知っておられるお方、そのお方がイエス・キリストです。だから私たちは自分がどんな状況の中に置かれていたとしても、この方に祈ることができるわけですね。そしてその祈りの中で、自分は孤独ではないんだ、決して一人ではないんだということを知るわけです。私たちは時々、誰も私のことなんか分かってくれない、誰も私を理解してくれないと思うことがあります。確かに、その人の痛みや苦しみ、悲しみというのは、その人だけのものであります。ですから、本当のところで私たちは、その人の痛みや苦しみを、また悲しみを分かってあげることができないわけですね。しかし、イエス様は、すべてをご自分のこととして、その人に寄り添い、そして共に歩み、内側から癒してくださるというお方です。イエス様はすべての問題、すべての悲しみや苦しみ、そういった私たちが経験するすべてのものの問題を解決してくださるお方です。しかし私たちが求めている形で解決されるということは限らないわけですね。私たちの求めとは違う方法で解決されることがあるわけです。今日は5月の27日ですけれども、ちょうど今から2年前の5月28日に私の父が召されたんですね。で、ちょうどこの5月の27日の夜の11時ぐらいに姉から電話があって、父が危篤状態であると。で、その1週間前に私が見舞いに行った時、とても元気だったんですね。で、普通に喋って、そしてその亡くなる前日まで姉とも電話をしてたそうなんですね。で、その姉から電話をいただいて、危篤ということで、私は助かるように、父の病が癒されるように、と祈りました。で、父は私が進学校に行くときに、唯一賛成してくれた人なんですね。それ以外の親族、家族は全部反対しました。でも父だけが、何でか分かんなかったんですけどね、OK を出してくれました。で、その父にまだ私は、イエス様のこと、神様のことを伝えてはいなかった。まあ、時折は話していましたけれども、本当に話していなかったわけですね。ですから、父はまだ救われていない。だから、この地上で、その命がなくなるっていうことがないように、本当に真剣に祈りました。しかし、それから1時間少ししてまた姉から電話があって、今父が亡くなった。という電話がありました。私は自分のその父に対する思いを込めて神様に祈ったのに、祈りとは違う答えが返ってきた。しかし父は自分の葬儀を牧師である息子に託していました。そのことを生前みんなに言っていたんですね。結局、私が葬儀をさせていただいたんですけれども、 父に神様の愛を伝えたいと思っていた。しかし、父がこの地上での使命を終え、召された。しかし、その父の葬儀を通して、私の親族、家族、すべての人々に、神様の愛、そしてこの地上が、この地上の死が終わりでないということを伝えることができたわけですね。神様は違う形で私の祈りを聞かれた。皆さんもそういった経験が終わりになるのではないでしょうか。自分の行きたい方向に行くことができない。自分のしたいことができない。違う答えが返ってくる。その祈りとは逆の方向に導かれるということがあるわけですね。したくないことをしなさいと言われることがある。行きたくないところに行きなさいと言われることがあるわけですね。しかし私たちがそのことに気がつくのか、そのことに目が開かれるのかということが大切であるわけですね。もしそこに気がつき、目が開かれたならば、神様が共におられるということを私たちは知ることができるわけです。一つの詩を紹介したいと思います。これは、描写の祈りと題して作られた詩ですけれども、ニューヨークの州立大学の医療センターのリハビリテーションの壁に掲げられている詩で、どなたが作られたかっていうのがわからない。一人の患者さんが作ったと言われていますが、こういった詩です。大事をなそうとして力を与えてほしいと神に求めたのに、慎み深く従順であるようにと弱さを授かった。より偉大なことができるように健康を求めたのに、より良きことができるようにと病弱を与えられた。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。世の人の称賛を得ようとして権力を求めたのに、神の前にひざまずくようにと弱さを授かった。人生を享受しようと、あらゆるものを求めたのに、あらゆることを喜べるようにと生命を授かった。求めたものは一つとして与えられなかった。が、願いはすべて聞き届けられた。神の意に沿わぬものであるにもかかわらず、心の中に言い表せない祈りはすべて叶えられた。私はあらゆる人の中で、最も豊かに祝福されたのだ。ここには、自分に欲しいと願い求めたけれども、違う形で与えられた人の姿があるわけです。しかし神様は、変わらない愛の中に、神に助けを求める人を常に置いてくださるわけですね。神様の御翼の影に私たちを入れてくださり、守ってくださるわけです。この詩は、神の愛の中に置かれている自分を発見した人の心の歌が現れているわけですね。私たちもこのように日常生活の中で神の恵みを数え上げるものとして神の愛の中に置かれているということ。そして、神の愛は、すべての人に与えられる恵みであるということを覚えたいと思います。イエス様は、神の独り子として、神の御心を伝え、苦しみや悲しみ、様々な試練の中にある人を癒されました。そして、神の愛を示されたわけです。しかしその結果、 なんと、ファリサイ派の人々やヘロデ派の人々はイエスを殺そうと相談し始めたと、今日の聖書の一つ前、マルコ3章の6節にそのように書かれてあります。しかし今日の7節のところを見ますと、イエスは弟子たちと共に湖の方へ立ち去られたとあるわけですね。そしてその後見ていきますと、ガリラヤからまたユダヤ、エルサレム、イドマヤ、ヨルダガンの向こう側、チルスやシドンのあたりからも、おびただしい群衆がイエスのしておられることを残らず聞いて、そこに集まってきたとあります。そしてさらに、群衆に押し潰されないためであると、9節にかけて記されているわけなんですね。おそらく数千人の人がイエス様のもとに集まってきました。当時、電車も車もない時代ですよね、もちろん。ですから、100キロ以上離れたところから、しかも違法人を含めた大勢の人々がイエス様のもとに来たわけです。聖書の後ろの方に、聖書地図っていうのがありまして、そこに、新約時代のパレスチナっていうのがあります。で、それを見ますと、シドンっていうところなんかは、エルサレムから距離をだいたい測りますと、120キロから150キロぐらいあるようなんですね。で、100キロと言いますと、だいたいこの辺から、神戸から岡山ぐらいかなと思うんですけれども、少し余談ですけれども、私は、そうですね、20年ぐらい前、30年ぐらい前にですね、関西大学のローバースカウトというですね、大学生のボーイスカウトですけれども、それの主催している100キロハイクというのに3年連続で出たことがあります。学校が吹田にありまして、そこから京都の二条城までですね、こう往復するわけですね。行き品は171号線を通って、桂川の方から二条城へ行きます。そして帰りは二条城から南下して、淀川の堤防沿いを歩いて、また吹田へ帰ってくるんですね。24時間以内に100キロ歩く競技です。100キロ歩くっていうのはとても大変でした。夜中は寒いし、また日中は暑い。そして、今の時代ですから、アスファルトもあれば、砂利道もありました。でもほとんど平坦な道です。しかしこのイエス様の時代、シドンやティルス、またヨルダン川の向こう側から100キロ以上も歩いて来ようと思えば、山あり谷あり、また川も越えなければならない。そういったところから、大勢の人々がイエス様のもとに来たわけですね。イエス様に敵対し、イエス様を殺そうとする人々がいました。しかし、そのように遠い町々からイエス様に癒しを求め来た大勢の人々がいたわけですね。イエス様の人を引きつける魅力というのが、そういった中にもあったと思うわけです。しかしこの魅力がイエス様に敵対する人々を、その心をますます募らせる要因となるわけですね。彼らのイエス様に対する嫉妬や妬みというのはさらに大きくなっていきます。遠い町々から多くの人々、群衆がイエス様に押し寄せた。それは彼らがイエス様のなされた数々の癒しを見、まだ聞いていたから。そして、自分たちの病気も癒してもらえると思ったから、彼らは、遠くのところから、町々から、イエス様のところに来て、その癒しを求めたわけですね。しかし彼らの癒しを求めた、それは、自分や家族の病が癒される。 また悪霊を追い出してもらうとか、そういったことだけであったわけですね。10節に、イエスが多くの病を癒されたので、病気に悩む人たちが皆、イエスに触れようとそばに押し寄せたからとあるわけですね。確かに、病を癒してもらう。また、その病が癒されないとしても、その病の苦しみや痛み、それを乗り越える力、またその病をしっかりと受け入れるということも、神の恵みであり、また、今日のこのところでも、多くの人々を癒されたイエス様、それもイエス様が人を引きつける魅力の一つでもあるわけです。でも、そこにはイエス様がこの地上に来られた本当の意味、目的、それとの大きな違い、ズレがあるわけです。だからイエス様は弟子たちに小舟を用意してほしいと言われて、群衆から距離を取られたわけです。さて、おびただしい群衆がイエス様に癒される人を見て、さらにその思い、その求めというのが、こう、ヒートアップしていくわけですね。次第にこう、高められていくわけですね。そういった中で、汚れた霊がイエス様にですね、あなたは神の子だ、と叫ぶわけです。しかもイエス様の前に出て、ひれ伏して、あなたは神の子だ、と叫びました。するとイエス様は、自身のことを言いふらさないようにと、悪霊どもを厳しく戒められた、とあるわけですね。どうしてでしょうか。イエス様は神の子ですよね。確かにイエス様は、お弟子さんたちに、そのような感じのことを言われています。しかし、このところで、イエス様が神の子だ、ということをもし、その、汚れた霊が叫ぶのを許されるとしたならば、第一に、イエス様は、人々から見れば、ただ病を癒してくれる、悪霊を追い出してくれる、そういった人に留まってしまうということですね。人々を癒したりする不思議な力を持ったお方だ。自分たちの願いや求めを聞いてくれるお方だ。と、そういうことだけに留まってしまうわけですね。しかしそれでは、イエス様が十字架と復活によってなそうとしておられる罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を与えるという、そのことが、イエス様のこの地上に来られた本来の目的であるにもかかわらず、その真の救いへと人々の目を向けさせるということができなくなってしまうわけですね。そして第二は、神の子だと明らかにされると、十字架と復活という救いの御業ができなくなる。神の子だということをみんなに明らかにされるのは、イエス様のなされる、その十字架と復活の救いの技の後でなければならないということですね。まだその時が来ていないのに、もしそのことが明らかにされると、イエス様というお方は、諸国ユダヤと、そしてその同胞、ユダヤの人々をローマの支配から救い出してくださる英雄だというふうに祭り上げられてしまうわけですね。そうしますと、イエス様のなそうとしておられる十字架と復活の御業ができない。つまり、イエス様が十字架にかかられる必要がなくなってしまうわけですね。 それこそが悪霊、汚れた霊の狙いであったわけですね。そして最後に三つ目には、汚れた霊がこのように叫ぶことを許せば、イエス様ご自身が汚れた霊の仲間じゃないかというふうに見なされてしまう。そうするとイエス様の語る福音が人々に届かないものになってしまうわけですね。そして最も大切なことは、イエス様は汚れた霊によって誘惑を受けられたということなんです。ファリサイ派の人々はヘロデ派の人々とイエス様を殺そうと相談していました。また遠い町々から来た多くの群衆たち、彼らはイエス様に対して癒ししか求めていなかったわけですね。そのような中にあってイエス様は本当に孤独を味わわれたわけです。本来イエス様がすべきこと。しかし、周りの人々はイエス様がこの地上に来られた本当の理由を知ろうともせずに、ただ癒しだけを求めたり、そして多くの人々がイエス様のところに来て、イエス様を、まあ言えば、こう祭り上げようとしていることに対して、嫉妬して殺そうとした人々。そういった中でイエス様は本当に孤独を味わわれたと思うわけです。そんな中で、汚れた霊はイエス様に、もういいじゃないか。十字架なんて。私が神の子だと言ってしまえ。そしたら、みんながあなたを信じる。それでいいじゃないか、と、そのようにですね、囁いてきたのではないかと思うわけですね。これはあくまでも想像ではありますけれども、しかしイエス様は、深い孤独の中で、汚れた霊からそのような誘惑を受けられた。しかし、それを厳しく叱りつけ、退けられたわけです。実にイエス様は誰よりも深い孤独を知っておられたお方であります。だからこそ私たちの孤独をも知ってくださるわけです。私たちの痛みや悲しみ、苦しみ、誰も分かってくれない、誰にも理解されない、本当は私はここに行きたくないのに行かなければならないとか、こんなことしたくないのにしなさいって言われるとか、また私の先ほど申し上げたように本当に愛する家族の病が癒されるようにと祈ったのに天に召されてしまった、そういった悲しみ、苦しみ、そういったものすべてをイエス様はご存知であり、そして私たちと共にいてくださるわけですね。ですから私たちはどんなに苦しくても、どんなに悲しくても決して一人ではないんです。決して孤独ではないということ。イエス様が共におられるから。目には見えません。しかし私たちのこの中にイエス様はいてくださり、私たちとは違う思いかもしれない。違う方法かもしれない。しかし、そこには神の最善がなされ、私たちをその汚れた霊の誘惑から勝利させてくださるわけですね。そのお方が私たちの主イエス・キリストであるということ。だから私たちはこのお方を信じれば、いいわけですね。信じて、決して間違いはないわけです。なぜならイエス様は、私たち一人一人に、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいると、 変わらない、永遠に変わらない約束を私たちにしてくださっておられるからですね。だからこのお方に私たちが祈るときに、病に打ち勝つ力が与えられる。そして、喜びと感謝と希望が与えられるわけです。イエス様の人を引きつける本当の魅力、真の魅力とは、病を癒し、悪霊を追い出し、奇跡を起こすだけではないということ。たとえ人種や文化が違っていても、すべての人、私たちの、そしてあなたの心の奥深くにある、自分ではどうすることもできない苦しみ、悲しみ、悩み、痛み、すべてのことについて、私たちのその祈りを神様の最善の方法で解決してくださる、道を開いてくださるわけです。そしてそれよりも何よりも私たち人間が本来持って生まれた罪からの救いですね。私たち人間が持って生まれたその罪を許してくださる。許すだけではなく、初めから罪がなかったものとしてくださる。このイエス様をただ信じるだけで、その罪が許され、そしてさらには永遠の命を与えてくださる。それがイエス・キリストというお方の真の魅力であるわけです。いかがでしょうか。このお方救いに繋ぐイエス・キリストを私たちはもう一度心にしっかりと刻んで、このお方を信じて共に歩ましていただこうではありませんか。イエス様はそんな私たちのために、あなたのために十字架にかかって血潮を流してくださったわけですね。その血によって私たちは清められ、そして神の子とされるわけです。そして私たちは主と共に歩む、永遠の命が与えられるものとされるわけですね。今ここにおられるお一人お一人が、もう一度そのことをしっかりと心に覚えて、救い主イエス・キリストの人を引きつける真の魅力に引き寄せられ、イエス・キリストが私の救い主だ、私の神であるということを信じて、共に歩ませていただきましょう。お祈りいたします。